二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。
それではこれから二戸の昔、先人たちからの贈り物を上映いたします。どうぞお楽しみください。
7月2日土曜日、二戸市シビックセンターでとある上映会が行われました。上映されたのは二戸市の昔という映像作品。これはふるさとを映像化する会がメインとなり、多くの二戸市民の皆さんと共に作り上げた映像作品です。二戸の偉人たちを年代順に追っていき、一人一人の功績を分かりやすく紹介している内容となっています。非常に二戸宝探しにぴったりな内容ですね。二戸の偉人を取り上げているということでシンパシーを感じ、まずはふるさとを映像化する会の久保田さんにお電話でお話を聞きました。それでは、ふるさとを映像化する会の久保田さんにお話を聞いていきます。久保田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
久保田さん、もともとお生まれは二戸なんですか？
父の実家が福岡で、生まれたのが父の勤めの関係で仙台だったんですけど、
はい、
その後はずっと小中高と福岡で育ちました。
じゃあ育ちがもう福岡ってことですね。
そうですね、4歳の頃だったって聞いています。福岡に行ったのが。
そしたらもう物心ついたあたりとかですかね。そうすると、
そうですね、断片的になんか知ってますけど。
はいはいはい。このふるさとを映像化する会ってどういう会なんでしょうか？
ですね、私が映像を撮りたいなと思って、
はい、
同級生なんかに相談したところ、それじゃこういう市の女性があるので、それに申し込んでみようかってことで、そのためにはちょっと7人だったか8人だったかのメンバーが必要だっていうことで、
はい、
同級生で最初に作った会です。
ってなるとメンバーは最初のメンバーはその同級生の方々が多いってことですかね？
そうですね、ほとんどそうですね。
久保田さん、今お住まいが仙台ですか？
そうです、はい、
その同級生の方々は二戸？
そうですね、はい、その会の結成の時とか、まず最初に行きまして、そしてその後、何回か行きました。
あ、そうなんですね。
あとは電話ですね。大体電話とか、メールとかファックスでやり取りしてました。
なるほど。これそもそも久保田さんがその映像を作りたいって思ったのはどういうところからなんでしょうか、きっかけは？
ですね、高校まで福岡にいたんですけど、あと離れてみてですね、なんか高校時代のバンカラっていうんですか、
はい、
平易破防っていうんですか、
はいはいはい、
なんか、破れたボロボロの着て、なんか応援団なんかもすごい、ちょっと不思議に感じたんですね。離れてからいる時は大して感じなかったんですけど、はいはいはい、なんだろうこれは。そうだ、福岡の人たちって硬派だって言われてるな。
硬派、
硬派の硬い、ナンパ硬派の、ナンパと硬派ってありますよね、はい、そういうのがなんかちょっと頭に残ってて、
はい、
ちょうど、まあ、私も映像やってましたので、なんとかこれ自分のためにも不思議なので、
はい、
あのちょっとやってみようかなと思って。
も
とも
とじゃあ久保田さんも映像の、まあ、お仕事ですかね、やられて。
仕事というか、あの、ずいぶん前から興味を持ってたんですけど、
はい、
あのちょっと本格的にやろうと思って始めたのが、あの定年後ですね。
あ、そういうことなんですね。で、まあ、テーマとしてのその二戸市のものを取り上げるっていうのは、そのなんであんな硬派だったのかなっていう疑問というか不思議から。
はい、疑問ですね。なんでなんだろうと思って。相馬大作とか、
うん、
九戸正胤とか、そういう、まあ、なんかいわゆる二戸で有名な人たちっていうのは聞いていましたね、
はい、
ただその詳しくは知りませんけど、こう何人かこうピンポイントで、はいはいはい、ああそういう人がいたんだぐらいの、うん、私たちの頃はそのそういう郷土を勉強するなんてのもなかったですしね。
そうなんですね。
本当に名前を知ってたっていうくらいで、やっていくうちにそういう人たちが関係してきたっていうことが分かりだしたというか、
うん、
うん、分かっててやったわけじゃなくて、
はい、
やってるうちに分かってきたっていうことですね。
あ、面白いですね。そのこの映像化にあたっての疑問からスタートして、もう答えを見つけようまでいくっていうのがいいですね。
そうですか。なんかすごい面白かったです。
いや、これを作ってる時がすごい楽しいんだろうなって思いますね。
楽しかったですよ。長いことかかりましたけど楽しませてもらいました。
7月2日土曜日、二戸市シビックセンターで行われた上映会でも久保田さんはお話をされていました。
あの、この暑い時にこんなにたくさんの方に来ていただいてとっても嬉しいです。ありがとうございます。あのこの作品は子どもさん向けに作ったものです。で、あのご家族の方と一緒に見ていただいて、あの話題とかにしていただくといいなと思っております。で、この作品を作るにつきまして一番嬉しかったのは、あの二戸の皆さんがものすごい協力的で、例えばですね、著作権の問題が一番引っかかるんですが、最初からそのいろんな偉人の方の写真を使うという時にもう皆さん快くどうぞどうぞ、まあそれだけではありませんけども、何をお願いしてもものすごい協力的です。だからこの作品は二戸の皆さんが作った作品です。それから一番困ったなと思ったのはやっぱりコロナでした。で、あのいろいろ脚本上で考えていたことがコロナのために何回か変えなきゃならなかったこと、それが一番残念でした。そういうことで、ようやく本当にようやくこぎつけたというか上映会ができるということで、で皆さんに見ていただけてとても嬉しいです。
さて、気になるのはこの二戸市の昔の映像の制作です。具体的にどのように制作していったのでしょうか。その、映像化、今回その二戸市の昔っていう一つ作品出来上がりましたが、
はい、
これって、構想というかスタートはいつぐらいだったんでしょうか。何年前ですかね。
会を立ち上げてからは多分上映会までは2年半ぐらいですかね、うん、あのコロナが、
はい、
ちょうどコロナって言い始めた頃で、できるかなってみんなに言われて、収まってからがいいんじゃないかなって言われたんですけど、いつ収まるかも分かんないし、
はい、
やってみようということで始めたんですけど、ひどくなって長くなってしまいました。
今あの出来上がったもの私も見させていただきましたが、
はい、
あのナレーションとか声ベースで、はい、偉人のことを一人一人こうピックアップしていってという形になっていますけども、
はい、
これ当初は違った構想だったんですか。
その映像の中で、おばあちゃんとそれからそうちゃんという孫、お孫さんの役は、はい、実際に出てもらう役だったんですね。
実際に演技してってことですね。演技する形で、
その実写で。そうそうそう、運人の方たちでしたので、
はいはい、
演技をしていただこうと思ってたんです、うん、でそれから相馬大作のところは資料館の館長さんに出ていただいて、そして、はい、資料館の中で説明をしていただくという形だったんですね。
おー、ほうほうほうほう、
はい、それが結局その密になるということで、そういう集まっちゃいけないという時期にあたりまして、うん、でそれができなくなって、さてどうしようということで、
どうしようですね、
はい、でなんか表には出ない形になってしまって申し訳ないなと思ってましたけど、 あんまりアニメでそのおばあちゃんとそうちゃんを動かしてしまうと、そっちの方に気がいってしまいますよね、
はい、
でそこのところも、まあ、口だけにしたという、
やりすぎないように、
はい、はい、と思ってやりましたけど。
なるほど。ほほほ、こうちょっとその映像の方の中身についてなんですが、
はい、
まあ、二戸のいわゆる偉人ですね、
はい、
先ほどからお名前出ている相馬大作だったり九戸正実だったり、
はい、
はじめいろんな偉人について、ピックアップしていく形、この歴史を調べていくっていうのはどんな、久保田さんがやってらっしゃったんですか。
二戸には全部そういう郷土史を研究してらっしゃる方がいるなっていうのはちょいちょい聞いてました。
はいはいはい、
福岡にいる時から、
うん、
それでまずそういうまあ、いわゆる学者さんですよね、菅原浩平先生とか奥明夫先生とか、はい、西村美代子先生とか、はい、まだ資料館に勤めてらしたし、それから奥明夫先生もまだご健在って、今もご健在なんですけど、資料館かなにいらした、
はいはいはい、
歴史研究所というのかな、ちょっと名前わかんないんですけど、そういうところに出てらして、
うん、
お会いして、そしてお話を聞くところから始めて、でその方たちの書かれたベースがあるんですよね、
はい、
例えば相馬大作の研究をずっとされてるとか、それからジャヌマさんですか、その方の研究をしてる西村先生とか、そういう先生たちから資料とかをお聞きしたりして、あといただいたりして、
うん、
まず そこからでしたね。
番組は一度ここでブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊猿楽さんの活動報告をお届けします。二戸市の昔の映像の音楽も猿楽さんが担当されていました。猿楽さんは二戸市内のさまざまな場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です。私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。今回は先週に引き続きまして、これは稲庭だけで作った曲なんですけど、まあ、ちょっと時間が違いまして、まあ、3時か4時ぐらいですかね、朝じゃないですよ、夕方のですね、はい、なんですけど、これなんていうんですかね、まあ稲庭岳で、まあすごい好きでね、何回も行ってるんですけど、あそこでなんていうんですか、一人で、まあ大体曲作るときは一人でいるんですけど、曲を作ってたらもうすごく、もう体をこう動かしまくりたくなったというか、この広い中を駆け回りたいみたいな、そんな自分の願望も入ったような曲になっちゃってますけども、それではお聴きください。こんなメロディーができました。 感じのねメロディーができたわけですけど、これはねあの音源の方、この音源の方でもうどこどこと太鼓を鳴らしてね、こうもううわーみたいな、このもう稲庭だけは走りますぞみたいなね、そんなイメージになってますので、まあ皆さんそれ聞きながらこう走り回っていただくもよしね、こうなんかいろいろと活用していただけたらなと思いますけど、まあそれも楽しみにお待ちくださいということで、二戸市地域おこし協力隊猿楽でした。
二戸宝探し、今回は7月2日土曜日に上映会が行われた二戸市の昔についてお伝えしています。上映会では歴史監修にあたった二戸歴史民俗資料館元館長の菅原浩平さんによるゲストトークも行われました。
今 NHK でも生声という声放送が変わりますので、マイクを使わないでお話ししたいと思いますが、一番後ろの方聞こえますか？大丈夫でしょうか？はい、ありがとうございます。今紹介いただいた菅原浩平と申します。久保田さんがこの企画を考えられた時からの、まあ、お付き合いをいただいて、で今日こうして本当に子どもさんたちが見ても、私たちが見ても、あ、こういう流れでこの地域が、あるいはこういう先人たちが活躍しできたんだなというふうなことがこう本当にこう分かりやすくなってまして、どんどんこう活用していただければ、特にも小学校だとか中学校のなんか総合的な時間だとか、あるいは PTA の方々なんかいろんなこう会がありますので、あるいはまたいわゆる町内会の総会の時の、まあ、30分物語ということで聞いていただく、活用の仕方は本当に幅広いかと思いますので、ぜひその辺のあたりを皆さんも心がけていただければありがたいなと、そう思います。さて先ほど久保田純子さんがお話しくださったように、たくさんの方々のご協力いただいて越してきた、やっぱりこれはもう本来であれば公的な立場の人たちでやれば一番いいのかもしれませんが、逆に市民の力、しかも久保田さんは生まれ育ちは福岡なわけなんですけれども、学生時代からここを離れてずっといろいろ活躍されて現在に至っている、まあ、私の一歩下の方ですけれども、そういう方がこの福岡の昔からの流れっていうふうなのをぜひ皆さんに知っていただきたいものだな、さらには子どもたちに、これからどんどん育っていく子どもたちに知っていただいて、世の中にも出ていて活躍してほしい、そういう強い郷土愛っていうんでしょうかね、熱意を持っていらして、あ、これはすごいことだなと本当に感動し感激して、できるだけ応援したいなと思ったことが今思い出されております。で私西村美代子先生、ここにいらっしゃいますけれども、から教わった言葉に、人が歴史を作り、歴史が人を作るのだと、人が歴史を作り、その歴史の中で今度は人が作られていくのだ、大変貴重な言葉をずっと前に教えていただいて、今のDVD をご覧になればなんとなく分かるような気がしますよね。人が歴史を作り、歴史が人を作る、これをやっぱり私たちは忘れないでこう生きたいものだなと、そう思っております。で考えてみますと、私たちここに、まあ、立ったり座ったりしているわけなんですが、私たち一人一人ずっと昔からの先祖があったからここにいるわけです。2代3代前の方じゃなくて、もっともっと100年1000年あるいはもっと前、1万年も前の先祖が絶対いたからここにいるわけで、 そういうふうなことを考えますと、その生まれ育った郷土といいますか、郷土についてもっともっとこう愛着を持って一緒になって育っていかなければいけないな、そう思うわけです。
今回の映像制作を通して久保田さんが伝えたかったことはどんなことでしょうか。非常に子どもたちが見ても分かりやすそうな内容だなと思ったんですが、
ですね、一番最初にその歴史って私もすごい苦手と、まあ、好きではあったんですけども、はい、すごいこうのめり込むほどのものでなくて、読むとちょっとこうなんたらかんたらってこう難しい学者の先生方が書いたっていうのは難しいですよ、はい、なかなかとっつきにくいな。
そうですね、で、
はい、それでね、子供さんたちに二戸市で副読本を出してらっしゃると。
そうですね、
はい、それでそれをなんか塾か学校かでなんか郷土史みたいなのを教えてらっしゃるっていうのをお聞きしたんですね、
はい、
で、ああそれだったら私にも分かるだろうと思って、その小学生用の二戸市のなんで戦時なん偉人でなんか本が出てました、映像にもちょっと入れておいたんですが、はい、あの本のその先代かな、その前のやつかな、うん、それを読ませてもらって、これだったら分かるだろうなと思って、したらすごい分かりやすくて、はい、これだと思いましたね。それで、目的は私は子どもさん向けのを作りたかったので、
はい、
一番それがベースになったというか、私に分かったので、それをもとにしていろいろ教えていただいたりしました。
やっぱその目的一番大きいとか、お子さんたちに向けて、
はい、
ってとこですか。
はい、そうなんですね。でもそのやっぱり作っていく段階で難しい言葉が出てきますよね、
はい、
で、ルビを振っても多分わからないなっていう、私にもわかんない言葉が
あります
ね、いろいろ出てきますけど、まあそれは先生にこう説明していただいたり、自分で子供が興味持ったらそこから入っていってもらえばいいかなと思って、一応入門編みたいな子供向けのと思って、それを目的にして作りました。
じゃあこの映像だけで、まあ、完結ではなく、もうここからきっかけにいろいろ調べる子が出てきたら嬉しいなっていう。
そうです、そうです、おっしゃる通りですね、はい。
今回のこの二戸市の昔、まあ、DVD になるんですけども、
はい、
これはその二戸のそのお子さんたちが見られるようなところにお配りするとか、そういう形なんですか。
そうですね、なんか教育委員会にお聞きしたらば、県内に、小学校が9つと中学校が3校ですか、はい、あるってお聞きしたので、じゃあそこの学校には一つずつ寄贈しましょうということで差し上げました。
いや、これは本当にぜひ学校で見ていただきたいなと思う郷土の勉強になりますもんね。
はい、嬉しいです。とってもそれが目的でしたので
素晴らしかったですということで、久保田さんにですね、その二戸市の昔についてのお話を伺ってまいりましたが、久保田様当初その二戸の硬派の不思議っていうのがきっかけだったというんですけども、
はい、
その不思議疑問は久保田さんの中ではこれだっていう回答は得られましたか。
ですね、その最初の疑問はなんか吹っ飛んでしまって結局ですね、
はい、
こういう歴史があったんだっていう、そのできるだけその歴史の流れはその学者の先生たちに沿ってますので間違いないと思うんですが、
はい、
ですけども、こういう歴史があったっていうことの方が頭に残って、硬派であるとか平易派謀とかっていうのは、はい、まあそういうものをこうなんとなく受け継いできた人たちが、
うん、
作り上げたというか、今までこう保ってきてるそういう風習であって、
うん、
別にその偉人たちが作り上げたものでもないと、町の人たちがなんとなくそれを受け継いできたものってあるのかなと、
はいはいはいはい、
だからこれからも そう、あの新しい若い人たちでまた変わっていくかもしれないものだなと、うん、で私たちの時代はそういうあのなんかバンカラのあれでしたけれども、まあ、歴史は変わることがない、あの過去のことは変わることはないでしょうけども、そういういわゆるバンカラ風とかってそれの風俗っていうか、なんか人がその時代に受け継いでいくものだから、うん、派生したものかなっていうふうなことで、はい、私は自分で収めてました気持ちの中に。
あ、でもいい結論だと思いますね、僕は聞いてて。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。
すいませんね、
別にね歴史の中にそれがあったわけではないので。
はいはいはい、
はい、
うん、確かにそう。でもそういう偉人たち先人たちの、そういう功績などをこう思っての今の我々がこう思って受け継いできてる部分とか、
はい、
作り上げてる民族風俗っていうところの一つなのかもしれないですね。
そうですよね、
うん、
そういうものしか見えてなかったというか、
はい、
分かんないですよね、はい。
でもあの本当に非常に、興味深い面白い作品が出来上がったので、一人でも多くの方に見ていただきたいなと個人的に思いますけど、
本当に、はあ、もしよろしければ見ていただきたいなと思っております。でも嬉しいです。
はい、はい、ということで、今回、はい、ふるさとを映像化する会の久保田さんにお話を伺いました。久保田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
子どもたちへ向けた優しさも感じられる映像作品、二戸市の昔。二戸の宝を知り、新たな宝の価値を見出す、そんな作品だと感じました。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。